はい、ビットコインマーケット速報へようこそ。この番組はビットコインを中心に、仮想通貨暗号資産にまつわる重要なマーケット情報やニュースをできるだけ絞ってタイムリーに解説する番組です。暗号資産取引所で働くマーケットアナリストや国内外の仮想通貨ブロックチェーン業界で活躍する専門家などをゲストに、ビットコインの保有者やトレーダー業界関係者にとって必要な情報を、解説議論していきます。というわけで、ちょっと今日ツイッターで宣伝をしてたんですけど、新しい企画ということで、ビットバンクさんにスポンサーしていただいて、今日からちょっと新しいニュース系の企画、あとはまあ反省会では今まであまりやってきてなかったんですけど、まあ、価格とかマーケットとかに、直結するニュースだったりとかトレンドについて解説するっていうのをやっていこうと思っています。というわけで、今回初収録ということで自分含めて4名で、ちょっとコメントだったり解説をしていこうと思うんですけど、知らない人もいるかもしれないのでちょっとそれぞれまず自己紹介をお願いしたいんですが、長谷川さんからお願いします。
はい、ビットバンクでマーケットアナリストをやらせてもらってます長谷川と申します。普段は、弊社のマーケット情報のサイトで、ビットコイン中心に仮想通貨の市況のレポートとかを書かせてもらいながらですね、国内の金融メディアさんなどにコメント提供などさせてもらってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。長谷川さんは自分たちも今回初めてコラボというか一緒に番組をやっていくことになります。よろしくお願いします。自分たち普段あんまり話をしないマクロ系の話が得意ということで、いろいろお話を伺っていけたらいいんじゃないかなと思ってます。そして、結構いつものメンバーになるんですけど、コーヒーさんとキシン君にも来てもらってます。一応自己紹介お願いします。じゃあコーヒーさんから。
はい、ツイッターハンドルでコーヒータイムスという名前でやってます。ビットコインだけじゃなくて僕は基本トークンマキシマリストなんでいろんなアルトコインとか、まあ、プロジェクトの状況を反省会でも話していて、毎週ニュースレターも発行しています。あとは最近はハンドシェイクという、まあ、ブロックチェーン上のドメインのプロジェクトを使ってアプリケーションを作ったりしてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でキシン君。はい、
はい、ツイッターのハンドルは BTC アンダーバーだからでやっています。ビットコイン研究所の方に毎週寄稿させていただいているのと、あと最近はまあライトニングアプリの開発とかで、ライトニングを使ってオークションができるものとかを作っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあキシン君はね、まあ、番組見てくれてる人では結構出演していることも多いので知ってる人が多いと思いますけど、まあ結構ニュース系の企画、マーケット系の企画なんで、まあ、他の企画に比べるとちょっといい意味で真面目にやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、ただ、冒頭でも説明した通り基本的にはビットコイン関係の、まあ、反省会、まあ、ビットコインの反省会って言ってね、割とビットコインに絞った情報を特に最近やってるので、まあ、ビットコインを中心に重要なニュースを追っていくっていう形で、必要あれば、まあ、今日も一部話しますけどイーサリアムの話だったりとか市場全体に影響を与えるものに関しては拾っていきたいなと思ってます。というわけで、我々も今回1回目なのでね、ちょっとまだわからない部分はあるんですけど、やっていこうと思います。で早速なんですけど、まず長谷川さんにですね、チャートを実際に見せてもらいながら直近の価格の動きとかを解説してもらって、でその後、まあチャートを見るときに一部話が出てくるかもしれないですけど、重要な最近あったここ数日あった重要なニュースとかについてコメント議論をしていきたいと思います。あ、でその前にですね、冒頭ちょっと言いましたけど、この番組は取引高国内ナンバーワンの暗号資産取引所を運営するビットバンクさんにスポンサーしていただいてます。まあビットバンクではビットコインやイーサリアムをはじめ充実した板取引で売買することが特徴になっています。でまあこの番組も以前から結構、ビットバンクのメンバーがね、いろんな企画で、来てくれたことがあるんですけど、まあ、ビットコインの話だったりとか、まあ、テスラの話で来る人もいたりしますけど、まあ、過去からね、昔からいる結構濃いビットコインのビットコインなーみたいなメンバーが多い取引所であるのも特徴だと思っていて、まあ、今回こういう形で、ビットコイン関係のマーケットニュースで やりましょうっていう感じでスポンサーしていただけることになりました。一応反省会の動画の詳細のところに、登録リンクも貼っておくので、まだ登録してない人はぜひそちらから登録してみてください。というわけでスポンサーの告知でした。では早速長谷川さんちょっとやっていきましょうか。前置きも長くなってしまいましたがお願いします。
はい、ありがとうございます。
じゃあ チャートを見せながら、はい、お願いします。
はい、そうですね。こちらのチャート、本日の、午後3時あたりまでなんですけれども、今週はですね、まあ、おおむねちょっと下に行って、足元、戻りを試しているという形でですね、細かくちょっと説明していきますね。週末時点だったんですけれども、ここでビットコイン、対ドルで6万ドルの大台にですね、こう初めて乗せていて、まあ、大変盛り上がっていたんですけれども、この時点でですね、結構先物の市場で OI、縦玉の残高ですね、これが過去最高水準まで達していて、まあ、かなり過熱感もあったんですね。まあ、そんな中でですね、結構週末あたりに、インドでの仮想通貨の全面禁止の思惑だったりとか、まあ、ちょっと大口の送金の疑いがあったりとかしてですね、まあ、結構売りが出てしまい、6万ドルを割ったところで、その積み上がっていたロングがですね、結構解消されてしまって、まあ、そこから660万円周辺から結構580万円ぐらいまで一気に二段安という形になっていたんですが、16日あたりからですね、XRP ですね。これ、リップルの XRP ですね。これが急反発をしまして、まあ、市場全体がそれに結構釣られる感じで、まあ、ビットコインも下げ止まるという形になりまして、その後もですね、結構、アルト主導でも底堅い推移っていうのが続いて、まあ、ここ、カルダノのエーダだったり、ベーシックアテンショントークンっていうのが結構急進したりして、まあ、少し市場を持ち直していたんですね。まあそんな中でですね、まあ、17日になると、後でお話もしますが、FOMC っていうアメリカの、金融政策を決める会合ですね。これの結果をちょっと警戒してですね、売りっていうのが出てて、少し下げていたんですが、昨日の、夜ですね、まあ、夜というか、今日の未明というか、まあ、モルガンスタンレーですね、これがビットコインのファンドを提供するっていう話が出て、少し下げ止まって、で、その後、今朝3時あたりですね、FOMC っていうの結果が出て、経済見通しの引き上げっていうのと、あと、政策金利の政策、据え置きっていうのが、発表されて、それが安心感につながって反発して、足元を、また6万ドルの水準ですね。これ、今のレートだと大体654万円あたりですが、まあ、速攻への戻りを試しているという感じになっております。
はい、この後解説していただきますけど、この FOMC のやっぱりニュースが大きくて、そこからむちゃくちゃ今上がってるって感じで、これは今日だけじゃなくて中期的にも好材料っていう見方で問題ないんでしょうか。その金利の話とかで結構不安で、うん、もしその結果次第では結構また市場落ちてっちゃうんじゃないかっていう意見もちらっと目にしてたんですけど。
そうですね、今回はそうですね。全体的に懸念していたからこそ、据え置きっていうのが逆に、安心材料につながったっていうところは結構あると思ってまして、うん、まあ、あとでも話すんですけれども、2023年までにですね、低金利っていう政策が続くっていうことが、一応確認されたという形でありまして、まあ、中長期的には結構、ビットコインにはいい材料になったんじゃないかなと思いますね。
なるほど、分かりました。じゃあそれについてはちょっとこの後さらに詳しく、話を聞いていきたいなと思っています。というわけで、チャートの、解説はとりあえず大丈夫ですかね。
はい、はい、
ではそしたらですね、今も出たこの FOMC っていう、重要なニュースですね、結構マクロ視点が必要になるもので、自分たちも必ずしもこれ得意な領域ではないので、ぜひここで長谷川さんにいろいろ話を聞いていきたいんですけど、資料を見せながらでいいですかね。はい、この FOMC っていう、こうニュース、これがどういうふうにビットコインに影響を与えていくかっていうところで解説をお願いします。はい、
そうですね、まあ、毎回注目される FOMC なんですけど、まあ、今回ちょっと注目されるっていうところで、まあ、大まかに4つあってですね、まず1つ目が1月から今3月までにかけてですね、結構そのアメリカではコロナのワクチン接種が進んでいたっていうことと、あとバイデン政権のですね、1.9 兆ドル規模の追加の経済対策っていうのが可決される期待感があったっていうのと、まあ実際今月に可決されたっていうところがありましたと。で、まあそれが2つ目で、景気の回復っていうところですね。 が期待されまして、まあ、それに伴ってインフレの方針懸念っていうのも市場で結構調整されていたんですね。で、まあ、こうしたことを受けて、結構アメリカの国債市場っていうのでは、国債売りが加速していまして、1月から国債利回り、指標の10年債の利回りなんかは、もう年明け早々 1% 超えて、もう今日とか確か 1.7% まで乗せてるっていう感じで、結構急上昇してるっていう感じだったんですね。で、まあ、これが3つ目につながって、その、金利が急上昇するということで、市場が予想していたよりもですね、早く金融の緩和政策っていうのが引き締められるんじゃないかっていう懸念が、1月あたりから結構、台頭していたんですね。で、最後4つ目なんですが、今回の FOMC ではですね、毎四半期に発表されるエコノミックプロジェクション、これ経済見通しっていうのがあったので、それが注目されていた形です。で、今回ちょっと今画面に共有されている、表があるんですけれども、これはその経済見通しの中で、FOMC の参加者っていうのが、向こう数年で予想している政策金利の値の中央値っていうことになるんですね。で、左側ですね。左側のやつが前回12月時点で発表されたこれドットプロットっていうんですけど、ドットプロットになってまして、まあ、これは、前回17人参加していまして、それの中央値っていうのが2023年までずっと 0.125% っていうことで、その実質ゼロ金利政策っていうのが2023年まで続くっていうことだったんですけれども、まあ、ちょっと注目していたのが、2023年ですね。ここで、0.125 より上のところで予想している人っていうのは4人いて、次の、経済見通しでもう4人利上げを、予想すれば、この全体の中央値である 0.125 っていうのも引き上がるっていうところでちょっと注目されていたんですね。まあ、ということで、すいません。で、まあ、注目されていたんですけど、これ、右側が最新の昨日発表されたドットプロットになるんですが、実際に2023年、前回4人利上げ予想からですね、増えて7人利上げ予想になっていたんですが、まあ、中央値っていうのはこの赤点のところですね。が、まあ、0.125 で変化がなかったっていうところが、結構市場では、安心感につながって、2023年まで実質的なゼロ金利政策っていうのが続くというのが、好材料になっていました。そして、もう一個注目。はい。はい。
はい、続けてください。大丈夫です。はい。
あ、すみません。次進みます。もう一個注目していたのがですね、またこれも経済見通しの中のものなんですけれども、こう経済見通しの中では、年末の四半期時点の GDP の見通しであったり、インフレの指標になるコア PCE や総合 PCE、これは、パーソナルコンサンプションエクスペンディチャーってやつですね。これの見通しの発表、まあ予想の発表っていうのがあるんですね。で、前回っていうのは、2021年末時点で GDP の予想っていうのが 4.2% だったんですけれども、今回それが一気に 6.5% まで結構引き上げられてたんですね。で、まあ、これもちろんそのワクチンの接種が進んだりとか、まあ経済活動っていうのがかなり回復していくっていうことが織り込まれているわけなんですけれども、それに伴ってですね、そのインフレの指標になる PCE っていうのもかなり予想が引き上げられてまして、これ青いのがコア PCE なんですけれども、まあ 1.8 から 2.2%。で、総合の PCE も 1.8 から、これは 2.4%、結構上の方に行ってるんですね。で、インフレっていうのは基本的に、アメリカの金融当局っていうのは、2% の目標を、まあこれ他の中銀でもそうなんですけど、2% になってるんで目標が、その、今年中にですね、まあその目標の 2% を超えて、インフレが加速する可能性が結構示されたという形になってまして、まあ、ビットコインっていうのはそもそも去年から結構インフレヘッジ資産として注目されているので、まあこういった見通しが出たっていうこともビットコインにとっては、いい材料になっていたというふうに言えますね。それで、インフレの懸念があるということで、まあ、金利も、長期金利ですね。 っていうのも急上昇をしていたっていう背景があると思うんですけれども、まあ、それ、要は金利が上がることによって、ドルにお金が集まっていって、ビットコインはちょっと、上値を伸ばしにくくなるんじゃないかみたいな懸念もあったんですが、まあ実はそのインフレ懸念っていうのと、ビットコインっていうのは結構足元相関していまして、これ横の軸が、10年債から出したブレイクイブンインフレっていうのなんですけれども、これ要は市場が予想するインフレの値で、期待インフレとか言われたりするんですね。で、縦の軸がビットコインになってて、まあ、これ確か過去100営業日分だったかな、の、データをこう、散布図にしてるんですけれども、まあ結構いい感じで線形の関係があってですね。まあ、そういったところで金利が上昇していても、インフレの期待があるっていうことで、ビットコインも上げているんじゃないか、ということなんですね。
うん。
まあ、以上のその政策金利と、あと、インフレの見通しっていうことを踏まえると、まあ、中長期的にビットコインも、いい感じなんじゃないかな、という結論ですね。
このグラフはめちゃくちゃ面白いですね。確かに、おっしゃる通り、まあ、見て分かる通り、まあ、線形の、相関があるっていうのは分かるんですけど、まあ、予想されるインフレで、ビットコインの価格のトレンドが、まあ、なんとなく分かるかもしれないっていうこと。ですか。
そうですね。なんとなく分かるっていうぐらい覚えてもらっていただけるといいと思いますね。うん、実際これの、まあ、そうですね。スタンダードエラーっていうその標準誤差っていうんですけど、それ誤差割と大きくて、まあ、結構28万円分ぐらいの誤差が平均である感じなので、まあ方向感的には同じ方向を向いてるけど、プライスのモデルにするにはまあちょっと誤差大きいですっていう感じです。
うん。そうですね。ちなみに今日あまり話はしないですけど、なんか界隈でよくなんか参考にされるモデル、まあ果たしてそれが正しいかどうかまたちょっと別の話なんですけど、ストックトゥフローモデルとかっていうのがあって、はい、海外だと割と信奉者が多くて、今日か昨日か忘れましたけど、ちょうどパンテラキャピタルでしたっけ、結構ちゃんとしたクリプトの、クリプトファンドの人が、まあ、我々も結構それを参考にしてるみたいな発言をしていて、まあ、それは要はビットコインの発行量が、発行スケジュールがどんどん緩やかになっていくと、まあ、それに応じて価格も上がっていくだろうみたいな、そう、まあ、簡単に言うとそういうモデルなんですけど、まあ、いろんなモデルが、界隈でもありますよね。まあ、ただ全部あれですね、鵜呑みにするのは良くないと思うので、まあ、あくまで参考にということですかね。はい、ありがとうございます。分かりやすかったです。他の人何かこれに関して質問とか追加のコメントとかあれば、お願いします。なければ次のトピックに行っていこうかなと思いますが、大丈夫ですか、何かありますか。はい、大丈夫そうですね。では次に行きましょう。次のトピックはですね、コインベースで600億円超えの、まあ、非常に大きなビットコインの送金があったということで、これが市場に影響を及ぼしたという事件がありました。ただ、実はそれに対していろんな議論があったりして、結構面白い事態というか混乱もあったようなので、これについてちょっとキシン君解説をお願いします。
はい、ニュースの内容なんですが、ツイッターにフエールコールズっていうボットがあって、このボットは特に取引所に絡む大口の送金を、まあ、ウォッチしていて、でなんか大きな送金があった時にツイートするっていう、ボットなのですが、まあ、そのフエールコールズっていうボットが1万 BTC ぐらいの送金が、コインベース宛てにあったよというふうにつぶやいたのが発端でした、
うん、
でそもそも、まあ、ビットコインの送金っていうのは全部公になっているので、こういう分析をしようと思えばできるのですが、その取引所自体が自身の持っているアドレスを全部公表しているってことはほとんどないので、そのデータセットっていうのは、まあ、例えばオンチェーン分析、まあ、クラスタリングと呼ばれる手法だとか、まあ、自分で実際にそう取引所に送ってみて、そのコインがその後どうやって動いたかだとか、そういう分析をして、まあ、推測することしかできないんですね。ただ一応その推測さえしてしまえば、取引所からの出金っていうものに関しては、まあおそらくもう売る気はないんだろうなというものだとか、逆に取引所への入金っていうのは、まあこれから売るのかなっていう推測が働きます。で、今回の件に関しては、コインベース宛ての送金とされていたものが、まあ他の業者が結構、他のオンチェーン分析業者がいろいろ口を出してみて、いやでもこれはコインベースじゃないよね、ジェミナイだよねとか、 これジェミナイのその内部的な送金だから、その大口が売りに送ったわけじゃないよとか、いやこれは実はジェミナイがカストリーしてるブロックファイからジェミナイへの送金で、内容が顧客のものなのか事業者自身のものなのかもちょっとよくわからないよみたいな、まあちょっと混乱している状態で、明確な結論っていうのも出てはいないんですけど、まあ、おそらくそうなんじゃないかぐらいのものしかなくて、ただなんでこのニュースが、これまで注目されたかというと、ちょっと共有したいチャートが一つあるんですが、
はいはい、出します。
はい、まあ、去年から、取引所に置いてあるビットコインの数が徐々に減っているっていうことが話題になっていて、まあ、要するにそれは長期的なポジションを構築している人たちがいっぱいいるから、どんどん取引所で買われたビットコインが引き出されているという、まあ、風に解釈されていました。で、今年に入ってからは比較的横ばいの傾向になったんですが、先月22日に、まあ、かなり大きな下落があった日なんですが、その日、そのきっかけは、その外部から取引所に当てて、その時も確かジェミナイだったような気がするんですが、大きな送金があって、まあ、これは大口の利確かということで、その先ほど長谷川さんがおっしゃってたロングの生産を巻き込んで、まあ、大きく値段が下落したというふうに考えられていたので、15日に、今回の件、今回の1万ビットコインが、コインベースに送金されたというニュースが流れた時に、それが連想されて、5000ドル程度の下落を引き起こすきっかけにはなったんじゃないかと思っています。
うん、つまりあれですか、オンチェーンの分析をもとに、価格が短期でどう動くかっていうのを予測したりすることはよく会話でもありますけど、よくは正しいかどうかよくわからないけど、市場がとりあえず動いちゃったみたいな、そういうことですね。
そうですね、
簡単に言うと
オンチェーンの分析の正確性についてはやっぱり各事業者で違う解釈をしている場合があるので、まあ、こっちのオンチェーン分析プラットフォームでは取引所の入金となっていても、こっちではなっていないだとか、だそういうのがいろいろあるので、まあ、今回に関してはあんまり明確じゃないものだけど、一応市場は多少は反応したみたいな、ふうに捉えるといいかなと思います。
なるほど。コーヒーさん、これについて、補足ありますか？
そうですね、僕もこれ実は結構ウォッチしてたんですね、当時っていうか、まあ昨日とかで、これ一昨日とか、うん、つい最近なんですけど、すごい面白いなと思って、ね、ビットコインならではというか、だからこそ、うん、なんかみんな見れるからこそ結構これ利用されるなとは思ってて、多分ジェミナイにじゃあ大型送金があったら落ちるってパターンが2回続いたから、次なんか落としたい時になんかショートポジションを持って大型ファンドがバンってジェミナイに送れば落ちちゃうじゃないですか。多分そういうことを聞かねなくて、なので、はいはい、まあ見てる方とかはやっぱあんまり振り回されないように、なんでしょう ね、利用される可能性もあるよっていうのは、うん、覚えてた方がいいかなとは思いました。
うん、まあこれはなん、はい、どうぞ。
ごめんなさい、あとツイッターでウィリーっていうなんかオンチェーン分析のなんかマニアがいるんですけど、彼の分析、ね、うん、そう、彼の分析は結構面白いんでおすすめです。
なんて言ってたんですか、なんか。
あ、彼は、まあ、インターナルトランスファーなのかジェミナイなのか、ジェミナイじゃない、ブロックファイなのか分かんないけども、多分クジラによる送金で売るための送金ではないって言ってて、で理由はまあ、うん、そのアドレスの動きを見てると過去もこういう、グラフの形が、うん、現れていて、まあ、定期的な何かの処理のためで、それがたまたま数字が大きいだけで、はいはいはい、形は全部一緒なんだみたいなことを言ってて、まあ、確かにな
るほどね、ウィリーウーさん半端ないですね、あの人半端ないですね、あの人は半端ないオンチェーンアナリストの一人だと自分は認識してますけど、なるほど、そういう分析があったということですね、はい、
ですね。
あ、結構これ面白い話だなと思いました。はい、ありがとうございます。では次のトピックに行きましょう。次のトピックはですね、グレイスケールが ETF 関連の人材を募集中ということで、これもキシン君かな、ちょっと説明をお願いします。はい、
はい、あ、これはもう本当にそのままの内容で、まあ、グレイスケールの求人情報の欄に、まあ、ETF 関連の人材の欄がいっぱいあって、その、まあ、ETF のなんていうか作成とか召喚を担当する人たちとのやり取りする、うん、職種だとか、まあ、マーケットメイキングだとかコンプライアンスだとか、とりあえず ETF なんとかかんとか ETF なんとかかんとかっていう職種がいっぱい並んでいて、まあ、なぜこれが話題かというと、先月にカナダで カナダ初のビットコイン ETF が上場して以来、カナダに複数、ビットコイン ETF が上場したり、アメリカでも、いくつか申請が行われたりして、ちょっと数年ぶりにあのビットコイン ETF 実現への機運が高まっているという期待が高まっている状況にあって、でやはりあの一番最大手の投資信託であるグレイスケールも ETF への転換を目指しているのかなっていうことが、意識されてきたというか、実際グレイスケールの GBTC っていうファンドなんですが、まあ過去にはすごいプレミアムで高値で、あの実際の預かり資産より高い値段で取引されてたり、今は実は少しディスカウントで取引されてるんですが、ETF になったらそれも安定して、さらに資金流入がしやすくなるんじゃないかっていうふうに見ている方もいます。
はい、長谷川さん、これについてコメントありますか？
そうですね、やっぱ最近はそのビットコイン系のこうファンド商品っていうのはやっぱ勢いすごいあって、まあ去年からその機関投資家の需要だったりっていうのはすごい感じるなと思ってまして、まあ、あの、昨日あったモルスターもそうですよね。まあ、ETF じゃなくて、ただファンドなんですけれども、まあ、あの、資産運用4兆ドルの投資銀行で、もうアメリカでも大手のモルガン・スタンレーがこれを、あの、ビットコインのファンドを始めるっていうことなんで、まあ、結構、すごいところまで来ているなという感じで、
うん、
もう、やっぱり、その、今まで、こう、あの、金融の世界で、あの、戦ってきた、なんていうんですかね、投資家っていう人たちも、やっぱりこう、ビットコインを無視できないようになってきてるんだろうなっていうのはすごい感じてて、やっぱその、ビットコインの魅力だったり、その資産性っていうのが、すごい広がってて、いいなっていうふうに、あの、正直に思いますね。
うん、なるほど。これものすごく単純化してあえて質問しますけど、 ETF が来るっていうのはもうずっとこの界隈言われたことの、もう何年聞いてるか分かんないくらい聞いてるんですけど、まあその実現可能性がなんかかなり高くなってきたっていうような、結構リアルになってきたっていうタイミングなのかなっていう印象なんですけど、実際これで ETF がまあアメリカとかでも出てきてくると、もう普通にやはりあの機関投資家とか入りやすい環境がさらに整うので、まあ、あのマーケットという点、まあ、ビットコインの投資家にとっては重要だし、ポジティブな材料になる可能性が高いという比較的シンプルな見方で問題ないんでしょうか。何かこう気をつけておくべきこととか、そういうことがあれば知りたいんですけど、何かありますか？基本的にはこれはポジティブな材料として捉え、なんか素直に捉えればいいのか。うん、
そうですね、あの、うん、まあ、流入しやすくなるっていうのは本当にそうだと思いますが、もちろん逆に、ETF の場合だと、あの価格が下に乖離すると現物が流出してくるようになるので、そう、これまでだとなかったような、売り圧力が現物市場に流れてくる可能性も、その下落局面になるとあり得るとは思うので、まあ、必ずしも常にプラスなものではないかなとは思います。
うん、はい、なるほどね。まあ、あとはなんか海外全体として機関投資家のやっぱり影響力がどんどん大きくなっていくってこと自体に懸念を示している人もまあいるので、まあ、彼らの彼らの行動によって、例えばあの技術的な仕様変更を要求されたりとか、まあ、過去にそういうことが近いことがあったりとかもあるので、まあ、そういう側面もあるのかなというふうには思いました。はい、自分もね、正直に言うと、あの完全に機関投資家がすごい入ってきてるっていうのは、なんかすごく喜んでるってわけではないところも結構正直に言うとあります。はい、なんか結構どんどんやっぱそういう硬い世界になってきて、資産性は注目されるんだけど、やっぱ技術としてだったりとかアプリケーションを作ろうっていう点でのビットコインのこう認識が結構薄くなってきてるなっていう気も同時にしていますね。はい、じゃあ次のトピックいきましょうか。次はですね、香港の上場企業メイツがですね、50ミリオン分のドル分の暗号通貨を購入ということで、これ実は2回目なんですよね。なんか前に買ってましたよね、コーヒーさん。これ
そうですね、ちょうど本当に1週間ほど前に、はい、ビットコインとイーサを買った企業がこのメイツなんですけども、その時は合わせて40億円分ぐらい、40ミリオンドルぐらいで、うん、だったんですけど、今回は50ミリオン、50億円分ぐらいです。なので合計で今90億円ぐらい持ってることになるんですけど、まあメイツはあれですね、 IT 企業というか 自撮りのアプリとかを作ってる IT 企業なんですけども、面白い点がまあ2つあって、1つはこれ2階の購入ともどっちとも BTC よりイーサーの方がちょっと大きく買ってるんですね。だいたい6円ぐらいの割合で6がまあイーサー4が BTC という形で、ちょっとイーサーの方が多く買ってるっていうのがこれまでの上場企業の購入とは違う点で、あとそのイーサーを買う理由がですね、まあガス代であったりとか、将来その DApps っていうまあイーサー上のアプリケーションを開発する時のガス代であったり、あとはイーサーエコシステムに投資する時のまあ投資受け付けてもらうための通貨として買ってるっていうふうにプレスリリースに出てるんですね。そこはまあこれまでの企業とは違うので、面白いな、新しいなっていうのが、まあ事実感想というか所感ですね。でこれに対してなんか僕の所感というかインサイト的にはまあ、2つあって、1つはまあやっぱりと、まあ、上場会社でこれまで保有を発表している企業っていうのは多分ディッププライスが少し 10% とか落ちるたびになんか押し目で今後も買っていくんだろうなというふうに感じました。まあ、実際マイクロストラテジーも何度も何度も押し目買
い買いまくってますよね、押し目
買いしていて、うん、
はい、
なので割とその 10%20% 落ちて買うみたいな感じになっていて、それが支えてる感じも見受けられるんで、去年の3月にあったような、まあ、ブラックサースデーみたいな言われますけど 40%50% の落ちは多分今後なかなかないんだろうなとは思っています。まあ、なんでかっていうとそういうところが結構大規模に買い支えるからっていう、まあそういうかつそういう心理がまあ投資家にも働いて、割となんか大きなボラっていうのが少なくなってきそうだなという、もしくは、まあ、今年が最後、そういうのを見れるのは今年が最後かなっていうふうに思ってます。それが一つ。で、二つ目は、まあ、そのイーサーを結構買っていて、その理由が、まあ、DApps とかなので、まあ、今後もそういう、ところが増えるだろうなというふうには思うんですけど、まあ、結局その発表するとちょっと上がるんで、賢い企業は多分今のうちにどんどん水面下で買っておいて、まあ、アナウンスしたら、上がるんで、それまでにこう買うっていう戦略を多分取ると思うんで、今アナウンスしてないだけでちょこちょこ買ってるところは多分いくつかありそうだなというのが、まあ、僕の所感です。
うん、なるほどね。1個目はだから価格が落ちた時に買い支えがこれからもまああるから、ボラティティが下がったりとかそういう影響もあるんじゃないかって、うん、確かにマイクロストラテジーとか下がるたびに買ってますから、
ね、そうそう、
あれは逆にあれはちょっとでも特殊すぎると思っていて、あまり他の企業には参考にならないかなっていう気はするんですけど、同時に例えばこのメイツがビットコインではなくてイーサリアムを少し多めに買うっていうような、今のところ企業が買うものってビットコインを長期で保有するために買ってるっていう、まあ、立て付けが多いんですけど、今後メイツみたいなものが増えていくと思いますか？そのイーサリアムを、まあ、ビットコインと同じような感じで買っていく企業だったりとか、
うん、
っていうのが増えていくっていう。
僕の予想ではそうですね、イーサリアムを、まあ、バランスシートに載せる、もしくは利用のために保有するっていうのは多分今後増えていくと思っています。まあイーサリアムの話をすると、まあこの後にもちょっと話すんですけど、今後ちょっとポジティブな話も、価格面でポジティブな話もあるんで、まあ上場企業なり、まあ事業会社 IT 系の事業会社ですねが、まあ、NFT とかも参入する企業増えてますし、多分そのためにが今のうちに安いうちに、もしくは、イーサーを買っておこうみたいなところは多分結構出ると思いますね。まあ、参入する企業は増えてるんで、まあ、どうしてもやっぱ必要になっちゃう、手数料として、
うんうんうん、
という予想ですね。
なるほど。
うん、
長谷川さんもしくはキシン君、コーヒーさんの説明何か補足だったり、まあ、反対なんでもいいですけどあればお願いします。コメント特にないですかね？大丈夫ですか？はい、今ちょうどその話一部出たんですけど、まあ、今後イーサリアムどうなるのか、企業が買うのかみたいな話もあって、同時にその今結構大きい変更を加えようとしていて、それがすごい話題になってるんですよね。でそれが次の、うん、トピックなんですけど、EIP1559 って言えばいいですかね。 EIP1559 が、まあ、実装されるということで決定されて、7月にアップグレードがあるっていうことで、ニュースになって、ただこの内容がですね、まあ、比較的マイナーとかとの まあ、意見の不一致だったりとかっていうのを巻き、っていうのがあって、でそれが議論を巻き起こしているみたいなことなんですけど、ちょっと EAP1559 っていうのが何かってところからわからない人もいると思うので、ちょっと説明をお願いします。
はい、まあ、簡潔に言うと、まあ、EIP っていうのはイーサリアムインプルーブメントプロポーザルなんで、まあ、なんか改善提案みたいな意味ですね。で誰でも改善提案ができるんですけど、その1559番目みたいなイメージです。でもう2年ぐらい議論されてるんですけど、内容何かっていうと、まあ、手数料の形態、体系を変更しましょうというものです。で、主な目的は、これ結構誤解があるんですけど、主な目的は、あくまでその UX とかユーザーのこう待ち時間を縮めるための改善なんですね。ただ、同時に、こう、マイナーが無理やりその手数料を釣り上げて、マイナーの収益を増やさないために、手数料を基本的にまあバーンしようっていう仕組みも加えられてるんですね。なので結構お手数料がバーンされる仕組みだっていうふうに知れ渡ってるんですけど、まあ一応提案者とビタリックによると、まあそれはサブで、あくまで手数料の市場レートみたいなのを作って、ユーザーが自分で手数料を設定するんじゃなくて、市場レートで流れるようにして、ユーザーはまあ1ブロックもしくは2ブロックの承認でまあ完了するだけで、まあ楽になるよっていう風になるんですね。で、あとは一応ティップって言って、まあチップみたいなのをつけると早く承認してもらえるっていう制度もつくんですけど、まあ基本的にはそういう料金体系の変更になります。で、2年ぐらいもずっと議論されていたんですけど、やっとまあ実装が決定し、次のアップグレードが4月にあるんですけど、その次のアップグレードの、ロンドンっていう名前のアップグレードで7月にようやく実装される予定です。これがまあ事実ですね。で、まあ、ここでちょっと資料を見せたいんですけども、1個グラフがあって、はい、じゃあ、その EIP1559 が実装されると何が起きるかっていうと、さっき言った通り、手数料がバーンされます。なので、マイナーにの報酬っていうのは基本的にはブロック報酬だけになります。で、まあ、チップがあれば、そのチップが入るんですけど、どのくらい入るかはまだ未知数です。で、現状、じゃあどのくらいバーンされるかっていうのを予測すると、このグラフは、青い紺のところが、まあ、サブシディって書いてあるのがブロック報酬ですね、イーサリアムの。で、赤いところが、今みんながその余計って払ってる手数料ですね。で、それは今マイナーに行ってるんですけど、なんで、まあ、ディファイサマーがあった今年の、去年の夏から、まあ、価格が上がってる、ここ直近3ヶ月を見ると、赤い部分、手数料の部分がすごい上がって、ってるのが分かると思います。
そうですね、で半分以上ですよね、
う
ん、これも
そうです。これなので、これが今マイナーに行ってて、数字にするとだいたい25億から30億円ぐらいって、なるんですね。で、まあ少ない、まあ、毎日25億円から30億円っていう額ですね。で、これがマイナーに行ってたもの、まあ売りやつとも言えると思うんですけど、ものがまあバーンされて、どんどん希少化していくので、まあ、価格的にはかなり、ポジティブだって見る人は多いですね。まあ、実際確かに売り圧も下がっていくはずなので、プライスインすれば、織り込めば、まあ、イーサ価格は上がるだろうというふうに、まあ、個人的にもそう思っています。
なるほど、なるほど、はい、これね、実は自分もちょうど昨日今日くらいに自分でも調べてて、でまだ完全に自分の中でも意見がまとまってるわけじゃないんですけど、ちょっとじゃあ違うこう意見を述べたいんですけど、まず、まあ、細かくは説明しないですけど、この EIP の仕組みを考えると、マイナーにチップを払えるっていう、まあ、要は今と結局同じで、ベースフィーっていって固定の、そこがちょっとずつ変動していくんですけど、自分のトランスアクションを早く承認してもらいたかったら、結局マイナーに追加で支払うっていう部分は変わらないわけじゃないですか、そこに関しては。だから果たしてどこまでその手数料をなんかその大きな変化が起きるのか、今みたいにデファイで使いたいとか、もしくは相場が盛り上がってトランスアクション数が増えると、結局同じような市場、同じような手数料の 高さっていうところは変わらないじゃないのかなっていうところが一つで、これはちょっとこれをシミュレーションしてる人とかもいて、まだそこまで細かく見れてないんですけど、自分も果たしてどこまで今手数料が、ブロック報酬より高いくらいになっちゃってるのが、これを入れるとそこの半分の分がごそっとマイナーの収入がなくなるように本当になるのかっていうのが、ちょっと自分はまだわからないところで、果たしてどこまで、その今と変わるのかっていうところは ちょっと分かんないなっていうのが一つと、うん、でやっぱりこれってマイナーからしたら収入の半分がいきなり取られる可能性があるってことじゃないですか、うん、まあ、もしかしたらそんな大きい変更がないかもしれないっていうふうには言ったんですけど、それはマイナーからしたら反対するのは当たり前で、自分はでも最終的にはマイナーが、あまりイーサリアムでは権力を持ってないと思ってますし、最終的にプルーフオブステークに移行するってことは前から言ってるので、まあ、反乱しようとしても勝てないとは思うんですけど、個人的にはなんかそこら辺で、うん、あの混乱が起きたり何かしらの、ね、事件みたいなのが起きると、価格がまあそんな素直に上がらない可能性もあるんじゃないのかなっていうのは思いますけどね。ただちょっと細かく調べきれてないところも自分もあるので、これについてはちょうど、ね、なんか今週ちょっと見てる感じなんですけど、
いやでもいい観点で、ちょっと補足すると、1個目 の, そのどれだけ下がるかっていうのは確かにまだ分からないんですけど、まあよっぽどその変なアホ、なんか何でしょう、初心者みたいな人じゃなければ、普通にクリックすると提示されたものを承認というか送信ってやるとそのまま流れてって、まあ15秒から30秒ぐらいで終わるので、まあなかなかそのじゃあ無理やりチップを上げようみたいなのには多分ならないとは思ってるんですけど、ただ、まあ、どうなるかは分かんないです。でも確かにマイナーの収入が下がると、あれですね、あのマイナーは反対するので、一応提案がちょうど一昨日ぐらいに出て、じゃあブロック報酬を、
引き上げるって言ってました、
ね、2イーサーから3イーサーに上げよう1年間限定でみたいなのがあって、うんうんうん、まあ、もしかしたら期間限定でそういうのが通るかもしれないですと、
うん、
いう感じで、あとは、その反論とか、なんていうんですか、分岐が起こるかみたいな話で言えば、まあ、結局もうディファイにイーサーがめちゃくちゃロックされてるんで、まあ、分岐したところで分岐されたもの側はもう使われないというか、もうそこはフォークできないので、うん、まあもう受け入れるしかないでしょうねっていうのが割と僕のイメージというか、コンセンサスのイメージですね、
うんうん、そうですよね。なんか自分もツイートかなんかで見たんですけど、要はステーブルコインが仮に2つのネットワークに分岐して両方にステーブルコインが乗っかっちゃうと、まあ、わけのわからないことになるので、うん、そういうのもあって結局1つのネットワークに収束するしかないという、うん、なので分岐しづらい非常に形になってきているっていうようなことを言っている人もいて、まあ、確かになとは思いました。なので自分も、マイナーからいろんな提案が出たりとか、なんか、まあ、ある種脅しかもしれないですけどね、ボイコットするみたいなのが出るかもしれないですけど、うん、まあ、実際に分岐したりする可能性っていうのはあんまり高くないかなとは自分も思いますね、そこに関しては、うん、ただ僕はでもこれに関してはいろいろ本当は言いたいことがあるんですけど、まあ、今回の企画 の, あの目的ではないので割愛しますけど、まあ、もうちょっと深く考えると実はもう少しこういろんな懸念だったりとか長期に影響を及ぼす、まあ、意思決定の仕方だったりとか、もしくはステーブルコインが乗っかっちゃう方が決めるんだったら、それステーブルコインの人たちがすごい力持ってないとかも含めて、まあ、なんかいろいろ論点はありそうだなとは思ってます。その点では結構この EIP1559 の件っていうのは面白いなっていうのと、うん、まあ、市場全体に結構影響を与える可能性はあるなとは思ってますね、うん、はい、
はい、
他の人なんか質問とかコメントとかありますか、今の件大丈夫ですかね。自分もちょうどこれ調べてたんで、この件は面白いなと思って、見てます、はい。何かでもこれあれですよね、多分来週以降もまたなんかマイナーがこうしましたとかっていうのは出てきそうな、うん、現在進行形の話なの で,、また次回以降も、うん、あの重要な情報があればアップデートしていきたいなと思ってます、はい。というわけで、一応今回はここまでですね、はい。というわけで1回目ということで、我々もねちょっとどういう風になるかわからないちょっとやってたところもあるんですけど、こんな感じで、結構タイミングをいいタイミングで毎回重要なニュースだったりとか、マーケットで大きな動きが出たりしたら、情報をアップデートしていくっていうのを今後もやっていこうと思うので、ぜひ、次回以降もお楽しみにしていてください。最後にね、一応もう一回スポンサーの、ビットバンクさんの宣伝というか、なんか告知したいと言ってるものがあるんで、ちょっとそれを読ませていただいて、今回はここまでにしようと思います。また次回も多分週1回くらいのペースでやってくればいいかなと思っているので、何か重要なニュースが出たらまたやっていこうと思います。では最後ですね、ビットバンクさん、ビットバンクはビットコインの技術で世界中にあらゆる価値を流通させるをミッションに、取引所の運営やマーケット情報の配信などを行っています。で今、多方面に事業を拡大していくにあたって、エンジニアマーケティングなどのポジションで、幅広いポジションで積極的に採用しているということなので、 まあ、興味がある人は、ぜひ彼らの採用ページも見てみてください。長谷川さん大丈夫ですかね、ビットバンクの宣伝。ビットバンクのアナリストとして。いやいや、長谷川さんは普段我々があまり話さないマクロ系の話とか得意なので、今後もまたいろいろ教えていただけるとありがたいです。というわけで、今回はここまでにしようと思います。また次回もぜひ見てください。また感想だったりコメント、あとはこういうところについてもっと話してほしかったとかあれば、コメントとかで教えていただければ参考にさせていただこうと思います。では今回はここまでです。